先週に引き続きまして、このサムエル記の19章を見てまいります。まあ、ここまでに至るそのあらすじを少し振り返りますけれども、ダビデは若い時に、当時イスラエルの王様であったサウルの部下として召し抱えられました。ダビデは、すぐに軍人としての力量を発揮いたしまして、当時イスラエルの大きな敵であったペリシテ人との戦いに出ていき、何度もその大きな勝利を収めてまいります。そうしますと、やがて人々の人気はダビデに集まってまいりまして、ダビデが戦いから処理を得て帰ってきたというその凱旋行進の時になりますと、女たちがタンバリンを手で、タンバリンを手に持って踊りながらこんな歌を歌ったと書かれています。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。露骨にどっちが強いのか、サウルとダビデ、もうダビデはサウルにも当時の王様に以上の力を持っているのだと、人々はもうその歌で表しておりました。これを聞いて、サウルはどうなったか、当然いい気持ちがするはずはないです。ダビデへの妬みが燃え上がってまいります。そしてダビデはいろんな疑心暗鬼を心に抱きます。ダビデは近い将来自分を殺しイスラエルの王として君臨するのではないか、そういうふうに思い込んでまいります。もうこのままでは、このままダビデを生かしておいては自分が危ない、よしダビデを殺そうという決心をいたしました。でその計画を明らかにしたとき、サウルの息子であったヨナタンはその取りなしをいたしまして、父親にそんなことをやるとあなたは罪を犯すことになるんですよと取りなしまして、一旦はその決心を撤回いたします。殺すのはやめたということです。ところがそれで終わらない。サウルの気持ちはそこで、解消されたわけではありません。やがてやはりダビデが大きな勝利を得るたびに、これはやっぱり殺すべきだというふうにサウルはダビデの命を狙っていくわけです。今日の箇所はその続きになります。でサウルはそのダビデの家に殺し屋を送り込みました。でダビデの寝込みを襲いまして、そのダビデを殺そうといたします。でダビデの妻ミカルでありますけれども、このミカルは、サウルの実の娘なんです。血がつながっております。複雑なこの人間関係がここにあるんですけれども、そうしますと自分の妻ミカルにすればですね、自分の夫ダビデを自分の父親が殺そうとしているという、そういうことになります。でも父親が自分の夫を殺そうとしているというその計画は、ミカルの耳に入りました。おそらくいろんな側近の人たちがいて、そういうことをこそっと知らせに来たんだと思うんです。これは大変だということで、ミカルは機転を利かせます。窓から逃れさせたんです。そして寝床のところに何かを置いてるんですね。まるでダビデがそこに寝てるかのようなふりをしております。でここでテラフィムを取って寝床の上に置いたとあるんですね。テラフィムってなんだとあるんですね。これは学者の皆さんがいろいろと考えているんですけれども、おそらく、その当時、日本で言えばですね、仏壇の仏像のようなものだったんだろうと、当時人々はこのテラフィムという仏像のような偶像を拝んでいたんだろうと言われています。それがたまたまミカルの近くにあって、それをベッドの中に置いているわけですね。 怒ったサウルはこの娘ミカルにいろんなことを言いますけれども、ミカルも、まあ、それに動ぜずいろんなことを言って父親に言い訳しております。まあ、とにかくこうやってダビデは生き延びることができました。その逃れる時、ダビデは小さな窓から降ろされております。小さな窓をくぐってで、やっとのことで彼は助かります。このあとダビデは自分の家に戻ることはできなくなります。まあ、一切のものを捨てたということで、捨てざるを得なかったということです。まあ、妻ミカルと別れなければなりません。それからダビデはこの時イスラエル軍の、まあ、大将ですね、リーダーの、そういう地位を彼は捨てざるを得ない、あるいは、王様の娘婿であるという、そういう自分の地位、あるいは財産、いろんなもの全部を彼はこの時剥ぎ取られてしまうんです。そして小さな窓からやっとの思いで、逃れて彼は助かるということになりました。まあ、窓から逃げ出すという経験はおそらく多くの人はあんまりすることはないと思うんです。しかし窓から逃げていく、自分の家の窓から逃げ出していく、その時どんな気持ちであったんだろうか。まあ、玄関から逃げ出すということでさえも大変なことですが、玄関を取ることができなかった。ダビデがこの時どんな気持ちであったのか、ここの箇所には一つも書かれております。ただ事実だけが書かれておりますが、まあ、その時のダビデの気持ち、どんなことを考えていたのかということが、詩編の59編に残されております。皆様の手法を開きまして、左側にアウトラインを載せ、右側にアウトラインを載せておりますが、そのところに詩編の59編の1節から4節の御言葉を記しております。そこを読んでみます。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど、私を高く上げてください。不法を行う者どもから、私を救い出してください。血を流す者どもから、私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが、私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。私には咎がないのに、彼らは走り回り身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてください。どうか見てください。まあ、この後も詩編は続いていくんですが、とりあえず4節まで見ております。で、ダビデは自分の上司であるサウルに忠実に仕えてきました。自分が殺されるようなそんな悪いことはしておりません。むしろダビデはイスラエルに対して大きな勝利をいつももたらしてまいりました。そしてサウルはそれを見て非常に喜んでおりました。ダビデは無実の罪を着せられて追い回されております。まあ、これだけ見てもこれは理不尽な話だと私たちは感じます。ダビデは信仰者です。まあ、この詩編を見てわかる通り、神様に助けを祈っております。自分は神様を信じて神様に救いを求めているんですけれども、今その助けがないかのようにダビデは本当に必死に、だからこそ神様にその救いを求めています。その中でダビデはこう言っております。4節ですが、私には咎がないのにって書いてあるんですね。まあ、咎というのは罪とほとんど同じ意味だと思います。私には咎がない。まあ、ここだけ見ますとちょっと ちょっと聖書を知っている方にしてみれば不思議に感じると思います。誤解のないように言っておきますが、ダビデは神様に罪を犯していないと言っているのではないです。いや、むしろ神様、このダビデは神様に対して罪を犯すものであるということを常に自覚していた人なんです。それがなんでここで私には咎がないって言ってるんでしょうか。それは神様に対してという意味ではなくて、自分の上司サウルに対して何も自分は悪いことをしていないのですと言っているんです。そういう意味です。もちろんダビデが自分の独りよがりで私は何も悪いことしてませんよと言ってこう高慢に言ってるんではないんです。先週触れたんですけれども、サウルの息子であるヨナタ、実の息子ですから当然普通であれば自分の父親に味方する立場の人であったんですが、そのヨナタンが証言したんですね。自分の父親に対して取りなしました。王様、あなたのしもべダビデについてあなたはひどいことをしないでください。殺すなんてとんでもないことですよ。ダビデはあなたに対して罪を犯していないんですからとヨナタンは父親に証言いたしました。何も悪いことしていない。そしてまたそれを聞いたサウル自身もその通りだ、その時はそれを聞いて思いとどまったんです。ですからここでダビデが私には咎がないのにというのはこれは真実なんですね。真理なんです。嘘を言っているのではない。神様自身も認める事実であります。そのような何も悪いことをしていないサウルに対してそのような忠実に仕えてきた者が今そのサウルの手から逃れなければなりませんでした。彼はこのあと、サムエルという人のところに向かってまいります。今日はいろんな人の名前が出てきまして、またそこに複雑な人間関係がありますのでちょっと頭がこんがらかるんですけれども、サムエルとは誰なのか、当時のイスラエルの祭司で、でこの第一サムエル記というこのサムエルの名前が出ているんですが、サムエルという人は小さな時からその祭司としての訓練を受けて、そのイスラエルの霊的な指導者になっております。でかつて、サウルが王様になる時このサムエルが実は大きな関わりを持っております。サムエルは神様から御言葉をいただきました。人々が王様を与えてくれと叫んでいたときに、では誰を王様にするのかといったとき、このサウルを選び出すんです。そしてサムエルを使わしまして、祭司サムエルを使わしまして当時若かったサウルを呼んできまして、そのサウルに油を注ぎ、あなたが初代の王様になるのだと、そういう任命式をしております。ところがそのサウル最初は忠実に仕えておりましたが、だんだん自分勝手な振る舞いをすることになりました。神様の命令に背き出しまして、神様はこのサウルを王様にしたということは本当に残念だと、悔いた、神様ご自身が悔いたということが聖書に書かれておりました。ではどうするか、次の王様を立てることにいたしました。で、誰がじゃあ次の王様になるのかと言いますと、実は、まだ少年であった、おそらく中学生ぐらいの少年だったと思うんですけれども、ダビデだったんですね。最初はダビデのお兄さんたちが集められました。最初サムエルは、この兄たちは立派な身なりをしているか格好だな、この中から次の王様に選ばれるのかなと思ったんですが、神様はいや、この中にはいないって言ったんですね。困った、いや、この他に誰か兄弟いませんかとダビデのお父さんにサムエルが尋ねまして、そしたら ああダビデというやつがいるけどあいつはまだ小さいから今羊の番をしてますよ、そんなに呼ぶなら言うなら今呼んできましょうと言って、まあ、泥だらけの少年ダビデが呼ばれたんです。でそれを見た時神様がこのダビデこそ次の王様になるのだと示しまして、サムエルはその汚い身なりのダビデに油を注いだんです。まあ油を注ぐというのはあなたが次のイスラエルの王様ですよという任命式に相当いたします。ダビデはその時からもう今この19章の時点ではもう何年も経っているんです。もうダビデは立派な大人になっておりますから、かなり年月が経っておりますが、そのサムエルのことを思い出しまして最後の頼みの綱のようにしてこのサムエルを頼ってまいりました。そして18節に、サウルが自分にしたことを一切をサムエルに話したと書いてあります、まあ、もちろん自分の都合のいいことばかりを言って自分は大変な目に遭ってるんですよと言ってるのでは、本当に事実を淡々とこのサムエルに語ったと思われます。サムエルはそれを聞きまして、あ、これはダビデが言っていることは本当である、真実であると分かりまして、理解いたしまして、このダビデをかくまうことにいたしました。そして、こっそりと、まあ、別の場所に移り住むわけです。まあ、隠れ家に移り住む。ところが、このダビデの居場所を密告する者が現れました。まあ、誰が密告したのかは書かれておりません。おそらくダビデが信頼していた部下の一人であっただろうと思われます。つまり裏切られたんです。お前だけは裏切るはずがないだろうとダビデは信頼して連れてきたんだと思うんですけども、その一人がサウルに対して、まあ、こっそりとサウルのところに行きました。いや、ダビデはあそこに隠れてますよ王様と告げる者がいました。まあサウルから追われているばかりではない、今度は部下からも裏切られていく、まあ、ダビデの苦しみは当然増してまいります。すぐにサウルは殺し屋をダビデのところに送り込みました。ところがその時不思議なことが起きております。まあ、20節を読みます。そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。その時、神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。一度ばかりではありません。三度同じことが繰り返され、そして業を煮やしましたサウルは、もうこれじゃ太刀があかん、自分が直接行くんだとサウルが直接出てまいりましたが、サウルも同じようになってしまいました。まあ、無様な格好をいたしまして預言者の身なりになって倒れていました。まあ一体これは何なのかと不思議に思われる箇所です。まあ詳しいことはわからないです。でもいずれにしてもわかることは、ダビデを殺そうとしていた者たちが全員武器を捨てて無力になってしまったということは言えるんですね。全く別の状態に変えられてしまったんです。ダビデのところに近づいた時、いや、そこに実はサムエルがいたんです。サムエルが、そのところを支配しておりまして、ダビデを守っているんですね。まあ、神サムエルがやったというよりも、サムエルのその祈りを通して神様がダビデを守られております。人間のその計画思いというものがこのようにして神様の手によってとどめられております。たとえどんな優れた殺し屋が送られたとしても、全くそのようなことは無力になってしまう、まあ、そのような不思議な箇所であります。でもこれで問題が解決したのではありません。 まあ、20章以降見て分かりますけれども、サウルは正気に戻りますと再びこのダビデを殺そうと執拗に追い続けていくんです。このあとこのダビデの逃亡生活は何年にもわたって繰り返されます。まあ、ここまでこの19章の後半の箇所、あらすじをこう振り返ってまいりました。さてここにどんな神様の御心が示されているのか、そのことをこれから見てまいります。まあ、私たちもダビデほどではないにしても身に覚えのないことで身近な人たちからいじめられたり嫌がらせを受けることがあります。まあ、いじめとかそういうことは今本当に大きな問題になっておりますけれども、なぜこういうことが起きるんでしょうか。自分は悪いことをしていない。まあ、このダビデの場合のケースでは本当にそういうことははっきりしておりますから、自分は何も悪いことはしていない、いやむしろ自分はその人たちのために良かれと思って一生懸命したんですけれども、しかし自分が頑張ってやればやるほど相手を怒らせてしまう、相手を傷つけてしまう、あるいは相手の怒りを買ってしまって、逆に、まあ、逆切れって最近言葉がありますけども、切れて怒られてしまう、怒鳴られてしまう、あるいは、大変なその後人間関係が崩壊してしまうというようなことが時々あります。一体神様は何をしておられるでしょうか。まあ、この聖書のこの場面では悪いのはサウルです。ダビデには咎はありません。神様はこの時御手を伸ばしてくださってサウルを懲らしめるべきではないんでしょうか。あるいは確かにここでサウルは預言者のなりをして倒れてしまうということはあるんですが、しかしそれの後またサウルは同じことを繰り返していきます。少しはとどめてくださったようですが、完全な解決は与えられていません。もし神様が私たちの砦であって私たちの救い主であるのだというのであれ、あるならば、何らかの方法でダビデがこんな苦しい目に遭わないように守ってくださるべきではないか、私たちは単純にそう思います。ところが事態は私たちの願う方向にはいきません。ダビデの場合もそうですが、私たちの場合もそうです。ますます悪くなる方向に行くように見える時があります。こんなことになっちゃ嫌だ、絶対こんなことは嫌だと思っている方向に行ってしまうことがあります。なんでこんなことが許されるんでしょうか。まあ、実は何千年もの間いろんな人たちがそのことを考え続けてきました。まあ、有名なのがそのヨブというのが人であります。ヨブ記というのが聖書にありました。ヨブは正しい人であったのに本当に大変な苦しみに遭うんですね。それも神様の許しの中で遭っているんです。なんでそんなことをヨブに与えるのか、みんな議論したけれどもはっきりしたことはわからない。この箇所でもそうです。でもそうだとしてもいくつかのことは言えるんだと思うんです。今日はまあ2つのことを触れていきますけれども、まず1つ目でありますが、ここで起きていること、これ何なんだ、これは神様は一体どこにいるんだ、神様はもうこの場面では何もしていないんだ、どっか遠くに行ってしまっているのようにも見えますけれども、聖書が一貫して私たちに語っていることは、この世界の中で起きている出来事、あらゆる出来事は神様の支配のうちにあるということです。まあ、ある方はこの世界は偶然の積み重ねなんだ、昨日ばったり街で古い友人に出会った、ああ偶然だねってよく言いますけれども、 そして何かたまたまこう奇跡的なようなことが起きますと、ああなんだこれは偶然だったんだろうねとかいうことで私たちは納得しようといたしますけれども、聖書の世界では偶然とはいうことはありえない。すべてが神様の計画の中で進められているんだ。すべては神様のご支配の中にあるのだということを言っております。これが聖書の大原則です。ここにも神様の計画、神様のご支配があるということなんです。先ほどちょっと触れましたが、ダビデはまだ小さかった時に将来イスラエルの王様になるのだというふうにして選ばれていきました。しかしその王様になるというその将来の神様の計画ですけれども、その計画を知っていたのはこの祭司サムエルだけなんです。当の本人であるダビデには知らされていない。油を注がれました。みんなの兄弟の前で、父親の前でダビデに油を注がれたんですが、それが何を意味しているのか誰もわからないんです。知らされている。ただなんだか知らないけどダビデだけがそうされている。ダビデは自分の将来のことを知らされないまま今ここに至っております。自分の命はもう今日で終わるかもしれない。今日殺されて自分の生涯はそこで閉じるのかもしれない。そういう綱渡りの日々をずっと繰り返していく。おそらくダビデの目には自分の命は本当に細い糸にしか見えなかったと思います。ここをプツンと来たらもう終わる。しかし人間の目には細い糸、切れかかっている細い糸にしか見えなかったとしても、神様の計画は何にも揺るがないです。もう絶体絶命という危機的な状況をダビデは何度も乗り越えていきます。そのたんびにもうダメだと思っていますけれども、しかし神様の計画は成し遂げられていきます。何度も苦しみを味わっていきますけれども、やがてこのダビデはイスラエルの王様に立てられて、神様の計画が、神様の支配がここにあるということです。まあ念のために言っておきますが、ダビデが自分の力でサウルを殺して、よし俺が今度は次の王様になるのだと言って、ダビデが自分の力で勝ち取ったということではありません。事実は逆です。むしろダビデは王様の地位からいつも遠く離れたところに立っていた。部下から言われたこともあるんですよ。ダビデさん、どうか今このサウルを撃ってあなたが王様になってください。今すぐですよ、目の前にいますからすぐ殺してくださいと言われた時もあった。ダビデはその時確かに心は揺れ動いたんです。もう寸でのところでサウルを殺そうとしたこともあったんですが、やめたんですね。それは神の計画ではない。サウルはどんな悪い王様かもしれないけれども、この方は神様が立ててくださったんだから、この方を殺すということは大変な罪を犯すことになると、ダビデは信じて手を下さなかった。人の目から見るなら、なんでダビデはこのまたとないチャンスを逃すんだと思ったでしょう。そういうところをわざわざダビデは選んできてるんです。けれども神様の計画は変わりません。まるで水の流れが低いところに自然にこう流れていくように、ダビデはその周りで人間のいろんな憎しみやその妬みやいろんなものが渦巻いているその世界の中で翻弄されるんですけれども、でも結局ダビデは神様の計画の通りにイスラエルの王様となっていきます。神のご計画は人間の罪や弱さや妬みや憎しみやそのようなものによっては絶 対に揺るぐことはない、まあ、そのことがここから記されてまいり分かってまいります。しかしそれにしても納得できない思いが残るはずです。まあそれが2つ目になることですけれども、ここから分かる2つ目のことですが、なぜダビデは苦しみを受けなければいけないんでしょうか。正しい人なの、彼はサウルに対して何を悪いことをしていないの、そしてダビデは信仰者として聖書の中でも優れた人の一人と呼ばれておりますが、そのダビデがなぜこんな理不尽な苦しみを受けなければいけないんでしょうか。先ほど言ったように苦しみを受けるべきなのはサウルの方じゃないかと私たちは思います。どう見てもここを見る限り神様は不公平にしか見えません。それが私たちの正直な思いです。まあ、そのことを私たちはちゃんとこう納得できないとですね、自分自身が苦しくなると思うんです。なんでダビデがこんな目に遭う。そしてそれは自分のことでもあるわけですね。私たちも日々自分には理解できない理不尽なことで苦しみを感じているんです。それを神様はどう考えておられるのか、おそらく皆さんは知りたいと願っているはずです。世の中を見れば不公平が大手を振って歩き回っております。なんでこんな不公平なことが許されているのかと私たちは世の中を見て嘆きます。神様は何をしておられるか。聖書では神様は正しい方であると書かれています。不公平なことは絶対許さないと書いてある。もし間違ったことが起こっているならそれを必ず正す方であると書いてあります。でもここでは何も起きてないじゃないかと思うでしょう。神様は私たちの目に見えるその不公平をどうやって正すんでしょうか。まあ驚くべきことでありますけれども、まあ、イエス様をご覧になっていただければわかると思うんですが、イエス様は理不尽な苦しみを背負われました。私たちは時々自分が苦しみますと大変な苦しみに遭ってですね、神様が助けてくれないと思う時にですね、まあ、口から出ますね、神様は私のために何にもしてくれない、何なんだ、神など信じるものかというような時もあります。神は何もしてくれない私のために、そう叫びますが、実はそれは間違いだったんですね。イエス様は神様であります。罪のないお方であります。苦しむ必要のないお方です。その苦しむ必要のないお方が自ら進んで私たちの罪を引き受けてくださり、罪の苦しみを味わわれました。この方はご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになりました。正しい方であるのに正しくないものとされ、十字架に吊るされ死にまで従われました。そのようなイエス様のお姿を見るとき、ダビデはなぜ苦しまなければならなかったのか、まあ、うまく全てを説明できるわけではありませんが、でも言えることはここに書かれているこのダビデの苦しみ、ダビデが歩んでいく苦しみの道というのは、イエス様が歩んだ道に非常に近いということです。 ダビデはこのあと苦しみの道を通ったあと、確かにイスラエルの王となってまいります。まあ、それは当時の目に見える領土としての国としてのイスラエルの国でありました。そこの王様にダビデはなります。そしてそのダビデの時代からおよそ1000年が経ちまして、イエス・キリストという方がダビデの子孫として来られました。この方はイスラエルの王となられます。でも今度はそのどこの国の王様かといいますと、目に見えるこの地上の国の王様ではありません。天の御国の王となられる方として来られました。どうやってその王様の地位についていくんでしょうか。まっすぐな道を歩んだんでしょうか。そうじゃない。この方が、イエス様が歩まれたのは十字架という苦しみの道であります。もしイエス様が十字架のその苦しみを通らなかったならばどうなったんでしょう。私たちは誰一人あの天の御国に入ることができなかった。そうします。イエス様が十字架で全く理不尽に思える、不公平に思える苦しみを味わったがために、味わってくださったがために、私たちは今安心してあのイエス様が王となられる天の御国に入ることが許される、そういうことになりました。私たちにとってイエス様の苦しみは必要だったんです。私たちが求めたのではない、イエス様の方からそれを与えてくださいました。私たちの本音は苦しみなど会いたくない、もし苦しみにあったとしたらそれは全く意味のないことだ、みんなそう思ってます。だから苦しみがないようにと、この間も北海道神宮にいっぱい人がたくさん行きました。お参りしております。あるいは苦しみに合わないように、無病息災、病気にならないように、事故にならないように、みんな家内安全健康にと願ってみんな行くわけですね。だから突然に何か苦しみが襲ってきますと、もう自分の人生はダメだ、おしまいだとみんな落胆いたします。苦しみを避けたい、それが本音。しかし苦しみはいつか向こうからやってまいります。私たちはその時その苦しみをどうやって迎えるんでしょうか。苦しみなど嫌だと目を背け続けるでしょうか。いや、むしろ私たちにはイエス様が与えられております。イエス様が歩まれた苦しみの道を私たちは思い起こすことができます。この方は苦しみに遭う必要のない方でした。でもこの方が苦しみに遭われたことによって私たちには大きな希望が与えられました。苦しみには意味がない、それがこの世の常識であります。しかし聖書はそれを全部ひっくり返しました。意味がない、無駄だと思っていた苦しみが、実はこのイエス様によって大きな希望にひっくり返してくださったんですね。苦しみというのは絶望の入り口だと思っていましたけど、イエス様によって実はその苦しみの中にこそ大きな希望の入り口があるのだと示してくださったんです。私たちは素晴らしい希望の約束はどっかこの上の方にあるかというように思っています。苦しみの世界とは逆の方向にあるかのように思っていますけど、実はまあそうやって皆さんが、多くの人たちはその幸せは上の方にある、頑張ろう、上の方に向かって歩もうとみんな頑張っておりますけれども、そんなところにないんです。 私たちが絶対そんなところにないはずだと思っていたところに本当の希望があります。下の方なんです。こんな苦しみの真ん中になんかあるはずがないと思っていたところに本当の希望をイエス様は備えてくださいました。そうしますとダビデがこの時ものすごい苦しみを味わっております。あらゆるものを捨て去らなきゃいけない、いや裏切られていくという状況の中にあります。神はどこにいるのかとダビデは祈らされました。じゃあ神は何をなさっていたんでしょうか。神様はこのダビデと共に、そして私たちと共に一緒に苦しんでおられます。私たちは苦しみに遭うとき、世界の中で私がたった一人ぼっちに取り残されていると感じます。誰も私の味方にはならない。いや、みんなこの世界は私の敵であるかのように思うときがあります。でもそうじゃなかった。イエス様、私と一緒に苦しみを共にされている。神はどこにいるのか、神は何をしているのかと私たちはすぐに口をついて不平不満を言いますが、実は私のそばにおられます。苦しむ私のそばに、この方も苦しんで一緒に神の恵みはどこにあるのか私たちは探します。あっちこっちを探します。実は私たちの苦しむ私のすぐそばに神様がおられます。すでに私たちのためにこの方が苦しんでおられた。必要のないこの方が負うべき理由は全くなかったのに進んでそのような苦しみを味わってくださった恵みを共に今朝覚えたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝の聖書の箇所、なぜダビデは逃げ回ることになり、そしてサウルがその妬みの感情からダビデを殺そうとして何度も何度も卑劣な計画を行っていくのか、その時神様は一体何をしておられるのか、ダビデのことからまた自分のことも考えてしまいます。目の前にあるいろんな苦しみ悲しみを思い起こすとき、自分にはそんな悪いことをしていないはずなのに、なんでこんな目に遭うのか、人から言われてしまうのか、そして人々は自分を敵であるかのようになぜ扱っていくのかと、私たちは苦しむときがあります。神様を信じているはずなのに神の助けがない、何もしてくれない、私を愛していないのではないか神様はとさえ思う時があります。実はあなたご自身が私たちよりも先に、私たちが味わわなければならなかったその苦しみを先取りして、あなたが苦しみを背負っておられた。私たちが苦しむ時、私たちは一人ぼっちだと思っておりましたが、実はあなたご自身が私たちと共にその苦しみを担ってくださっていたということに気がつかされます。苦しみこそ私たちの絶望での瞬間ですが、その絶望に思えるその苦しみをあなたは希望に変えてくださるために、あなたが十字架についてくださったことを感謝いたします。どうか主よ、私たちはこの1週間もまた歩むとき、そして今もそうです。希望を見出すことができずに落胆したり、また思い悩んだり、いろんなところを迷い歩いたりするようなものですけれども、どうかあなたの希望を私たちは忘れることなく、あなたの十字架にこそ私たちの希望があるのだ。私たちと一緒にあなたが苦しんでくださっているときに、あなたはそのようにして 希望を私たちに与えようとしていたのだということに、私たちが思いを止めてあなたと一緒に歩むことができますように、一人一人を励まし慰めてくださいますようにとお願いいたします。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。